新年明けましておめでとうございます。どうも新崎でございます。2015年一発目の13日の金曜日、いかがお過ごしでしょうか。ということで、まあ今年からですね、私事でございますけれども、13日の金曜日はですね、まあ、これまでは新崎インストリームのスピンオフ的番組として、お送りしてきたんですけれども、独立宣言ね、独立宣言ですよ、いたしましてですね、まあ、これからはまあ新崎インストリームのスピンオフではなく、まあ、こちらもはこちらでやっていくということで、まあ、特に何が変わるのかと言われたら、まあ、聞いている皆様には特にあまり影響のないことなのかもしれませんけれども、まあ、そのような形で、なるということだけ、言っておきたいなと思っております。まあ、今回というか、まあ、これまでもそうなんですけれども、まあ、この番組ではですね、まあ、ショートバラエティということでね、下脱系ゆるゆるショートバラエティということで、短いお時間のね、中でお話ししていくんですけれども、去年の、まあ、年末ですかね、のニュースなんですけれども、ちょっと衝撃的なニュースが、まあ、ネットの方での、まとめニュースみたいなアプリをね、iPhone の方に入れてまして、まあ、それを見ているとですね、衝撃的なニュースがありましたんで、ちょっと、これお話ししとこうかなと思いまして。中国の方で、中国の商店街で、なんとですね、バキュームカーが、爆発したと、いうことで、まあ、大体こう、まとめニュース見てたら、こう、見出しがバーって、まあ、出るじゃないですか、こう、タイトルというかね。で、バーって流し、いつもこう、バーって流して見てて、まあ、気になるやつだけ、まあ、中身見るんですけど、これはすごいなんかこう、衝撃を受けましたよね。見た瞬間に。中国の商店街でバキュームカー爆発と。もうその瞬間に、悪夢の、その、なんていうか、様子がですね、もう本当に浮かんでくるというか、バキュームカーが爆発したら一体どうなるかっていうことですよね。まあ、バキュームカーって、まあ、最近はあまり都市部の方であまり見かけなくなって、たのかもしれませんけれども、僕もあんまりその近隣で見かけることないんですが、まあ要はなんか汲み取り式のトイレとかの、まあ汲み取り式のトイレとかだと、どうし、まあそのボットン便所とか言われるやつとか、ああいうのだと、まあ要は糞尿がですね、もう下にずんどんどんどんどん溜まっていくわけですよね。まあそれを結局そのずっと溜まったままだと、まあいつかこう溜まっていって、もう溢れてくるぐらいまで溜めてしまうわけにはいかないじゃないですか。それはもうね、もう座った瞬間にもうなんかもうそこに物があるとかなるとえらいことなんで、まあボットン便所とか、まあそういうところはもう汲み取りするわけですよね。まあそれをする車っていうのがバキュームカーなんですよね。ね、まあ、他にもいろいろ用途あるのかもしれませんけど、バキュームカーそういう認識で僕はいるんですが、もう要は、バキュームカーが、何を積んでるかというと、まあ、あれですよね。まあ、糞尿なわけですよ。ね、もう言わずもがなですよね。それがですよ。商店街で爆発すると。まあもちろんその車が爆発するということにおいて、まあ結構それは危険ですよね。まあ他のも関連のニュースじゃないけれども、車の事故で言うと、なんかタイヤの空気を入れすぎて爆発して、車のタイヤの空気入れすぎて爆発して、っていう事故があったりとかって、それは本当に恐ろしい事故ですよね。で、まあ確かにその車自体が爆発するっていうのはとてもとても怖いことですけど、なんかそれよりも、なんか、その、内容物が、その、要は、この事件もそうみたいなんですよ。その、内容物がもう完全に爆発して飛び散ったっていう話ですよ。これはほんまに恐ろしいですよね。なんかね、もう、ヘビーなとこでも、 それは怖いですよ。その、だって、ね、あの、そう、感染だったりか、その、いろんな、その、バイ菌とか、いろんなものが、撒き散らされているわけですから、その、衛生面という意味でも、もう最悪の事態なんですけど、なんかもう、ちょっとライトなところに行くと、もう、本当にあの、ライトな言い方になりますけどね、うんこが、もう飛び散ってるわけですよ。もう、これ、何て言うか、その、ライトな捉え方としても、その、普通に事故としての、その、何て言うか、怖い、怖さというか、その、細菌だったりとか、感染だったりとか、まあそういうところも含め、その、物理的な怖さも含め、いろんなことも含め、どの視点から捉えても、もう怖いっていうね、その、考えてみたらそんなね、ある日街歩いてて、まあバキュームカーバーって止まってて、そのバキュームカーが、のタンクのとこがバーンって爆発して、もううんこが降り注ぐとしたら、これ相当怖いっすよね。もうほんまに。いやもう、なんていうかもうトラウマにしかならない。トラウマですよね、完全な。これほんまにね、あの、見たときにすごい、最悪な事件起きたなっていう、ちょっとびっくりしてね。まあでも、よくよく考えればでも、あってもおかしくないですよね。あの、バキュームカーが爆発するって。まあそら、ね、車が爆発するってことも、まあ、あるっちゃある事故ですから、まあ、日本でも起こってもおかしくない。ってなった時に、いやもう、しかも商店街、お店とかがあって、その飲食店とか、まだね、こう、住宅とかならまあ、嫌ですよ。完全に嫌です。自分の家のドアとかに、うんことかめっちゃバーってついてたら、それは絶対嫌なんですけど、でも、まあ、まあっていう感じじゃないですか。飲食店の、それを生業にしている、その食べるものを、扱ってそれを生業にしてる店があったりするところに、うんこが飛び散るっていう、この、考えただけでも恐ろしいと、いう、ね、まあ、記事を目にしたわけですよ。まあ、なんかあの、記事を読み進めていくとですね、まあ、あたり一面に容赦なく降り注いだ黄金の雨だっていうね、まあ、まあね、黄金の雨っていうことね、もう本当にあの、何ていうか、もうフレーズだけでちょっともうなんか、あの、何を言うとんの何を言うてんのって思う。黄金の雨とかそういう、もう、怖いなぁと思って。いやー、これだから本当に人がたくさんいたと思うんですよ。その商店街の中にも。ね。だから、もう、浴びてる人ももちろんいるだろうし、って考えるとね、なんかもう、怖い。本当にね、いやー、こんな事件があるんだなと、と思ってね、これは、ちょっとまあ、去年の末に、知った事件、知った事件というか、そのニュース、見たニュースの中で、もう、トップに、踊り出るぐらい衝撃的な、ニュースでしたね。バキュームカーが爆発っていうね。いや、ほんとそう考えたらもういつ何が起こるかわからないんだなっていう、その、バキュームカーが止まってて、そこをバーって歩いてて、もう今までだったら、まあ、ちょっと、まあ、バキュームカーが近くにおったら臭いな、みたいなとこはありますから、臭いな、とか思うことはあるとは思う。あるでしょう、それは。でも、これからは、爆発するんちゃうかなって思いながら、その、バキュームカーの横を通り過ぎないといけない。ね。だってもう何が起こるかわかんないですから。日本だから安全とかそういうわけでもないですからね。爆発するかもしれないですから。だからね、もしかするとですけど、バキュームカーの横を通るときは、傘差した方がいいかもしれないですね。傘差したりとか、レインコート着るとか、ね、した方がいいかもしれない。それかもう、 バキュームカーのそのタンクのとこにはちょっとビニール袋みたいなのを被せといた方がいいかもしれない。まあ、爆発で結局ビニール袋がもう破れてビチャビチャってなるかもしれないですけど、なんかこう、そういう措置をしといた方がいいかもしれない。これはね、なんていうか、まあ、それはもちろん程度とかもいろいろあると思うんですよ。それはもう、どれもがもうそれ危ないのは分かってるんですけど、その、普通の爆発よりも圧倒的にその恐ろしい、いろんなものが恐ろしいものが、起こってくると思うんで、その、バキュームカーが爆発っていうのは。いや、これはちょっとね、衝撃的なニュースでしたね。皆さんもですね、このニュース、知ってる方もいらっしゃるかもしれないし、知らない方もいらっしゃると思いますけれども、もし知らなかった方はですね、バキュームカー、ね、別に日頃からね、もう常にそのバキュームカーを通るときに、傘を差したりとか、もうレインコート着たりとかする、バキュームカーだ傘を差せっていうようなことをするのはちょっとクレイジーですけど、まあでもこういう、なんか知らなかったことを知るっていうか、その今までそういうなこと起こるはずがないと思ってたことが、どっかで起こったっていうことを、その事例があると、なんか備えることができるじゃないですか。だからバキュームカーがあったら、もしかしたら、このバキュームカーがいきなり、バーンってなったら、飛び散るなって思いながら、まあその危機管理をすることができるわけですよね。なのでですね、まあちょっと、まあこういうニュースがあったということで、ちょっとバキュームカー、ね、まあもし、ね、街で見かけた時はちょっと気をつけながら、生活していこうかなと、思いましたということで、今回は中国の商店街でバキュームカーが爆発ね、ということで、まあ、そういう、ニュースを取り上げさせていただきましたということで、この番組ではですね、皆様からのお便りお待ちしております。宛先は13の金@gmail.com 13の金@gmail.com 13は数字の13で nokin@gmail.com です。あと、ツイッターの方でハッシュタグ13金ね、シャープ数字の13に漢字の金をつけて、つぶやいていただくとですね、番組の方でお取り上げさせていただきます。あなたの身の回りで起こったニュースだったりとか、ネットで見かけたニュースだったりとか、まあその気になるニュースがあったらぜひとも教えていただきたいなと、思っておりますし、番組へのご意見ご感想でも何でも OK でございます。よろしくお願いいたします。そんなわけでございましてですね、また13日の金曜日にお会いしたいと思います。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さようなら。